はい、皆様おはようございます。はい、今日初めて船橋教会で、メッセージまた出席させていただける恵みを本当に感謝します。この日はいつか来るかなとずっと前に思いましたけど、まあ、なぜかというとJBBF の総会でもいろいろな行事に一緒に教会の兄弟姉妹一緒に参加したことがあって、またその中で交わることもできました。まあ、数年間も前に広北教会と広北ニュータウン聖書学テスト教会と船橋聖書学テスト教会の合同キャンプに参加しました。まあ、何人か、まあ、両方の教会から、何人かの出席、まあ、参加者が与えられまして、また私と娘エミリーと一緒に参加しました。本当にいい交わりができました。そして、今、進学校の、まあ、伝道学を教えさせていただける恵みもあって、古橋聖書バプテスト教会の3名の兄弟姉妹とともに勉強できています。本当に素晴らしい時を過ごしています。そして、まあ、数年間前に、初めて、JBBF の、教会コンサートに参加したときに、そのとき安藤先生はまだ横浜教会にいらっしゃったと思いますけれども、そしてそのコンサートを運営されたと思います。でもそのとき初めて安藤先生にお会いできて、また、少し交わることができたんです。そのときからもあります。そして、まあ、その前に三沢先生は船橋教会の牧師で、そして三沢先生とも私たちの、エミとの日本にいる時間の中で何回も交わったことがあります。一回、まあ、多分4、5年前に JBBF の、国内選挙カンフェレンスに一緒に参加して、その時も私少し教え の責任が与えていただいて、そして、先生と一緒に同じ部屋に泊まらせていただきました。少し迷惑をかけたかなと思ったんですけど、いろいろ私勉強中で もっと交わりたかったんですけれども、でも三沢先生とスミスは一つの共通点がありますけれども、山登りのことですね。私も実は日本に来る前にそのことがなかったんですけれども、でも日本の山を紹介していただいて、本当に愛するようになって、また、現代忙しくてあまりできないんですけれども、できるときは、行きます。本当に感謝します。そして何より皆さんと一緒に私たちの救い主、イエス様を今日礼拝できる恵み、本当に感謝します。何より、誰より主に感謝申し上げます。本当に。招待してくださってありがとうございます。そう、今日、申し訳ないんですけども、私第3版新改訳聖書を使えてますけれども、まあ、ですからそのことを許しください。そして、外国人で多分変な日本語を言っちゃうかもしれませんので、そのこともお許しください。何より神の御言葉が、また神様ご自身が自分に話すことを期待して、今日の礼拝を一緒に捧げましょう。そして、まあ、一つの不思議なことがあったんですけれども、今日前に子供のメッセージがあったとき、まあ、ちょっと少しびっくりしました。岡戸兄弟は、使徒の働き九章から教えましたけど、そして安藤先生に、の方に行って、まあ、聞きました。 今日のメッセージは、今日の子供へのメッセージは、私が、その同じ聖書箇所を教えているわけですが、そうじゃないと言いました。ですから、何か、神様の大切な導きだなと思っています。まあ、ですから、ぜひ、神の御言葉を何より聞いてみてください。お願いします。そして皆さん、質問で始めたいと思いますけれども、何に感動するでしょうか。私自身はね、日本にいる間、まあ、たくさん感動したことがありますけれども、この間、岡戸兄弟に聞かれたんですけれども、何も返事できなかったんですけれども、たくさんあるからですね。そして、私の娘と一緒に、エミリーと一緒に、北岳という山に一緒に登りました。実はエミリーは、アメリカの大学に帰る予定があると分かって、行く前に少しでもいい思い出ができたらいいなと思って、ですからたくさんの山を、まあ、6ヶ月間の、8ヶ月間の間に、登る、予定を立てました。そして最初にあんまりそんなに訓練してないので最初に低い山、100メートル、200メートルぐらい、そしてどんどん高い山に登るように、考えて、予定を立てました。最後に、7月頃、2020年かな、7月頃、富士山に登ると思ったんですけども、その予定は、失敗して、そして、谷ルカ先生、そして二人の娘と一緒に、北岳に登ることになりました。そして、北岳という山は、日本の第二番目の高い山で3193メートルです。そして、登った時は、3000メートルのところに着いたら、そこには山小屋があって、そこに着いたら、エミリーと私は、高山病になったんですけれども、でも、ものすごい、景色があって、周りを見て楽しみました。その時、その時点、私たちは、すべての雲の上にいて、そして、その山の稜線、を、歩んでました。まあ、ずっと、歩いていて、そしてたくさん見てすごく感動して何を言うか、これに対して何を返事するかわからなくて、ただ、ずっと見てました。そして私だけではなく、明らかにたくさんの人は同じ、景色に対して同じ、ものに対して感動しているなと思ったんです。まあ、たくさんの写真を撮って、そして私の Google の、ソーシャルメディアに、アップして、そして、その写真の中で、特に一つは、8万回以上、見られたことがあります。まあ、そんなにいい写真でもないんです。でも、その山すごいなと思われている人が多いと思います。まあ、神様の創造は、ものすごく美しくて、もし見ることができたら、多分みんな感動すると思いますけれども、でも、それより感動させるのは分かりますか？もちろん、すべてを創造された神様なのです。そして今日の聖書箇所で、使徒の働き、9章1節から9節なんですけれども、キリスト教の、歴史の中の多分何より大切なイベントを読みます。これは、使徒パウルが、クリスチャンになったことです。私、このメッセージで、ずっとパウルと呼びますけれども、この時、サウルという名前まだ付けられていました。そして、この時点で、まだ、名前、変わってないんですけれども、でも、パウルは、山や、神の創造の他のものに出会ったことではなく、奇跡的にイエス様ご自身に出会うことがありました。 その時点から、パウルは、以前とは全く違ったんです。自分の罪から救われた、イエス様を信じた自分の救いから救われただけではなく、すぐに、ユダヤ教の宮の中で福音を述べ伝え始めました。そして数年間もの後に、宣教師、その時の知られている世界の宣教師になりました。そして今日、船橋聖書バプテスト教会の、宣教大会で、私たち今日、イエス・キリスト様の大命令、あるいは偉大な派遣、という表現もありますけれども、これを私たち今日考えに来ました。福音を述べ伝え、世界中の人々に述べ伝えることに考えに来ました。それに自分の役割、何でしょうか。それに多くの人は、必要について話します。もちろん、実際的な必要が多いんです。そして、まだ多くの人、何十億人もの人々はまだイエス様を信じてないんです。イエス様を救い主として信じてないんです。ある国で、クリスチャンが少ないということもあります。そして、キリスト教に対して、敵対的な国も、あります。しかし、この実際的な必要より、大切なのは、イエス様がどのようなお方ということです。そして私たちがそれに対して、自分たち一人一人の返事がとても大事です。つまり、パウルと同じように、私たちも、イエス様に出会って、そしてイエス様が本当にどのようなお方であられることを理解して、人々を自分の罪から永遠の命に救っているお方と分かったら、神様に仕え、またどこに導いても行こうという十分な、動機が与えられます。ですから、今日パウルの、クリスチャンになったこと、そして彼の召しの生まれ、の様子を、いくつか三つ見たいと思います。まずお祈りします。天にいらっしゃる父の神様、おはようございます。今日、あなた様の家に集まり、また一緒にあなた様の人々として、あなた様の素晴らしさを理解して、また礼拝を捧げる恵みを心から感謝申し上げます。それによって、たくさんの祝福をいただき、たくさんの恵み、神様からもいただいています。そして、私たちの家族も、それによって祝福されると思います。本当に感謝申し上げます。もちろんそれは素晴らしいことですけど、でも私たちは、あなた様の、救いの召し、また、あなた様のお働きの召しに対して、どう、私たちが返事すること、とても大事です。私たちが、神様の導きによる、役割を、することもあります。一人一人で、どうぞ、心の中で働いてくださり、また、個人個人をお導きください。お願いいたします。どれほど神様に従い、神様のために、働くという恵み、もう理解できますように、どうぞ、導いてください。この時を心から感謝して、救い主イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。ね、まずですね、一番目の、要素ですけれども、パウルは本当にイエス様を見ることができ、そしてすぐにパウルの心が変わりました。もう一度、人の働き、9章、そして1節から6節を見たいと思います。どうぞご覧ください。人9章、そして1節から6節を読みします。さて、サウルは、 なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺戒の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいてダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって、町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。そう、パウルは、まず、ダマスコに行った目的は、もっとクリスチャンを迫害するためだったんです。ユダヤ教の大祭司から頼んだ手紙は、クリスチャンを捕らえて、またエルサレムに連れて行けるための、権威を与えたものだったんです。そしてこれに、パウルは本当に神様の御心をやっているなと思ったと思います。熱心にクリスチャンを迫害したんです。しかし、この時点まで、パウルは、その時の多くの宗教指導者、また、歴史上の、宗教指導者と同じように、本当に主、神様を知らなかったんです。ただ、宗教指導者に教えられたこと、あるいは、宗教の、勉強で分かったことだけ、分かりました。ですから、本当に神様の働きをしていなかったんです。実は人間の、悪い、働きをしていたんです。道の人々、つまりクリスチャンを迫害していました。そしてパウルはダマスコに、近くに着くと、主が奇跡的に彼に出会って、そして話しました。それでパウルはイエス様の光が見えた上で直ちに地面に落ちました。本当にすごい権威のある方の存在の前にいるとはどうか分かったんです。そしてイエスはパウルに名前を呼んで聞きました。なぜ私を迫害するのかと聞きました。つまりパウルに聞いているのは、なぜ私の人々、私の子供たち、クリスチャンたちを迫害しているのかということだったんです。そしてイエスはパウルに自分が誰かということを説明したら、その時、その瞬間にパウルは誰と本当に話していることをある程度わかりました。確かに、パウルはこの時までイエス様のことを聞いたことがありました。でも本当にイエス様は聞いた、あるいは言われたようにメシアではない、イスラエルの救い主、また世界中の救い主ということを全然信じなかったんです。しかしこの瞬間にパウルの頭の中にたくさんの電気が、引かれてきたかなと思います。つまり、彼の聞いたこと、また教えれたこと、の本当の意味、早く分かってきたと思います。イエス様は、ただ、宗教指導者が、十字架にかかって死刑した方だけではなく、弟子たちに言われたように、また、 パウルが必ず聞いたように本当に神様の御子だったんです。そして本当にパウルはこの方がイエス様であってまた約束されたメシアだと気づいたことは明らかだと思います。なぜかというとこの時からパウルの振る舞いが全く変わりました。まず、イエス様を主と呼びました。本当に神様、また神の御子と関わっていると分かりました。そして次、パウルは、震えていました。新改訳聖書には書いてないんですけれども、でも、近代訳聖書には、パウルは驚いて、震えていたと書いてあります。そう、私たちは初めて、本当に全能の神、全力の神の御前に来て、本当に恐れるはずですね。この方は普通の人間ではないんです。ですから普通の人間の前に行くのようではないんです。本当にすべての創造、すべての宇宙を創造されたお方です。パウルはこの時からクリスチャンを迫害する、プライドのあるペリサイ人でなくなったんです。これからメシアイエス様に従うへりくだるものに変わりました。パウルは、メシア、また宇宙の創造者との出会いがあって、心がすぐに変わりました。そして、現代、私たち、多分一人もないと思いますけれども、このように奇跡的にイエス様に出会うの出会いがないと思いますけれども、あるいは神様の御声が聞こえて、また光で見えなくなることとか、その奇跡的な経験がないんですけれども、でもクリスチャンになる経験は比べることができると思います。実はそのような印や幻が神様がどれほど大きいお方、どれほどものすごいお方と分かるために必要ではないんです。それによって神様に出会って感動するに、そのようなものが必要ではないんです。私たちも分かったら同じように心がすぐに変わるのです。実はパウルも後でそのことを教えます。イエス様が創造者であられます。コロサイ人への手紙一章どうぞ開きください。一章16節と17節を読みしたいと思います。15節でもいいんですけれども、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。つまり、イエス様は、私たち多分これ具体的に理解できないんですけど、でもある意味でご自分の想像より大きいお方です。ものすごいお方です。もう一つ、このことについてもう一つのことですけれども、この間、ある姉妹の、ソーシャルメディアのホームページを見たら、そしてそのメインページに書いてあったのは、自分についてですけれども、自分の説明についてですけど、星を射吹くお方の子と書いてあったんです。星を射吹くお方の子。そして、聖書箇所も書いてあったんです。詩篇33篇。どうぞお読みください。 詩編33編6節、どうぞご覧ください。これ、もちろん詩編なので詩的なものですけれども、主の言葉によって天を作られた。天の万象もすべて御口の息吹によってと書いてあります。そう、現代の若者のクリスチャンはいつもこのような、神様を説明するに面白い、表現を使うのが好きだなと思いますけれども、もうこれすごく素晴らしいなと思います。ダビデも明らかにこのことが好きだったんです。詩的に、あるいは詩で神様の素晴らしさを説明するに、することが好きだったんです。つまり主の御言葉だけで雲、空、宇宙、太陽、月、星など、言って、そしてそのものが現れてきました。つまり、主イエス様には、創造者には、すべてを創造されたことは簡単だったんです。そんなに難しくなかったんです。そして、メシア、イエス様を、送り出すことも約束され、そしてイエス様に信頼する方が救われると約束しました。これは私たちの、神様なのです。これは私たちの救い主なのです。そして、一人一人ね、そして私の救い主なのです。イエス様を本当にどのようなお方であられることを分かったら、パウルと同じように私たちは感動します。イエス様のアイデンティティの真理は人生を変えるものなのです。そして2番ですね。パウルは、この時、パウルの忠誠もすぐに変わりました。使徒の働き9章6節とから8節を読みします。立ち上がって町に入りなさい。これは神様のことですね。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは、声は聞こえても、誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サウルは地面から立ち上がったが、目は開いて いても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いて、ダマスコへ連れて行った。そうですね。この時まで、パウロの忠誠は明らかに、ユダヤ教の、宗教指導者の、タイにあったんです。サンヘドリン。にあったんです。彼の見心というか、彼の心に従っています。彼の命令に従っていました。そして、大祭司の手紙による使命に行っていました。そしてもうクリスチャンを迫害したことが あったんですけれども、またやるつもりがありました。しかし、イエス様にダマスコの道で出会ったときは、パウルは本当のイエス様に会うことができて、またすぐに心が変わったんです。そして彼の忠誠もその瞬間に変わりました。そのときから、ユダヤ教の宗教指導者、パリサイ人などに、従っているわけではなく、それが変わりました。これから、イエス様の命令に従うようになりました。そして、イエス様は基本的に、ダマスコにいて、そこで待ちなさい。というふうに伝えました。誰かが、パウロのところに来て、また次のやるべきことを伝える、ということがありました。ですから、パウロは、立ち上がって、そして最初のイエス様との歩みを、する準備をしたんですけれども、目が見えなかったので、他の人に、導かれました。 まあ、この時前に、この時の前に、パウロは熱心に、パリサイ人としての義務を守ろうとしていました。でも、本当のメシアに出会ったので、パウロはイエス様に従わずにはいられなかったんです。彼の忠誠はその時からイエス様に変わりました。ある牧師は、忠誠というのはこのように説明しました。忠誠は、しもべが自分の主権者に、与えるべき、忠実ということです。これは素晴らしい定義だなと思います。私たち、イエス様は私たちの友達なんですけれども、私たち個人的に愛してくださるんですけれども、でも同時に天国の王様です。すべての創造のマスターです。そして私たちの救い主、私たちの主権者ですね。私たちの忠誠を値するお方なんです。そして私たち、自分の、忠誠をイエス様に、誓うということ、どんなことですか？ルカの福音書をどうぞお開きください。ルカ9章。そして、18節からお読みします。18節から、20節までいきます。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言ってますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言ってます。ある者はエリアだと言い。また他の人々は、昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われて、では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペトロが答えて言った。神のキリストです。そう、神のキリストですね。ペトロはこの時本当に自分の言っていることを完全に理解、多分できなかったんですけれども、でも本質的に、イエス様が神のメシア、神のキリストだと言ったら自分の忠誠を神様に誓っていたんです。その通りですね。私たち多分天国に行くまで完全にこの真理を理解できないんですけれども、でもそうなんですね。イエス様は神のキリストなのです。パウロもこのことを後で教えましたけれども、ローマ10章9節どうぞ見てください。ローマ10章9節ですけれども、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。そう。救いの時ね、本質的にそうしてます。完全に理解できないんです。まあ、理解が聖書を勉強すればするほど、ますます来るんですけれども、でもそのことです。主、イエス様を自分の主、自分のマスターとして、信じることです。パウロの忠誠は、この時からサンヘドリンにありませんでした。新しいボスが与えられました。主イエス様です。同じように私たちの、私たち兄弟姉妹の誰よりのボスはイエス様なんです。ご自分の体が私たちの救いのために砕かれ、またご自分の血を私たちの救いのために流してくださったのです。そして私たちその方に信じると、基本的に私たちの忠誠も彼に与えています。3番目、パウルの使命、あるいは、彼の働きが、すぐに変わりました。また、 使徒の働き9章19節から22節までいきたいと思います。食事をして元気づいた、元気になりましたね。サウルは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々はみんな驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。そう、これで、本当にパウルはイエス様の召しに返事していることを理解できます。数日間の前に、主イエス様に出会ったんですけれども、これで、パウルは、アナニアとイエス様の弟子に会いました。アナニアはイエス様の導きによってパウルのところにダマスコにいる住まいに行って、手を置いて自分の目が見えるように、また御霊に満たされるように手伝いました。したがってパウルはバプテスムを受けて、少し少しというか食べ物を食べ、強くなって元気になって、そしてダマスコの中の弟子たちに数日間もいろいろ交わられて、あるいは教えられたと思います。イエス様のことを教えられたと思いますけれども、それでパウルはイエスは神の子であることを直ちに述べ伝え始めました。そう、パウルですね、自分の旅の中、またクリスチャンたちとの関わりの中で、必ずイエス様のこと、また道の人々、つまりクリスチャンのこと、いろいろ分かってきたんです。さらに、ダマスコの弟子たちがパウルに福音、また、イエス様の大命令、偉大な派遣など教えたと思いますけれども、これを分かったら、パウルは時間を無駄にしないで、すぐにユダヤ教の宮に入って、イエス様は神の御子であることを教え始めました。そう、パウルはイエス様との、奇跡的な出会いによって、本当にイエス様は神の御子であることを分かりました。いつか、その数日間もの前に、前で、このことをどうか分かってきました。そして、時間が経つにつれて、ますます霊的な力が、大きくなりました。そして、最終的に、イエス様、本当のキリスト様であることを証明し始めました。つまり、パウルは、その時の、その時の経験でも、そして、彼のユダヤ教の育ちの中で、ガマリエルの、博士、パリサイ人の博士なんですけれども、いろいろミシヌ、ユダヤ教のミシヌ、について教えてもらいましたけれども、そのことによって、パウルは、最終的にその意味分かってきました。そして弟子たちと話して、その教え、いろいろ思い出して、いろいろますますイエス様のことを分かってきました。そしてパウルは、その数日間の間に、もう、弁証学、ユダヤ教の宮の中で弁証学、やってました。前にパウルは熱心に教会を迫害したんですけど、神様の働きをしているなと思ったんですけど、でも今、その同じ熱心さを持って、一生懸命本当の神様の本当の働きをし始めました。まだ異邦人に福音を述べ伝えてなかったんですけども、でも新しい召し、新しい使命、つまり福音を述べ伝える使命が与えられました。 そしてこれパウルの、働きの始めだけだったんです。そして使徒の働き9章23節で、もうユダヤ人に憎まれました。もうパウルを殺したかったんです。でもパウルはそのことを考えずに、ただお一人だけに仕えていました。自分の主イエス様なんです。まだ神様がそのような弟子を呼んでいます。これはイラクへの独身女性の宣教師の、手紙、自分の母教会また牧師先生へ書いて送った、手紙だったんです。そして、2003年3月、7日に、この手紙を書きましたけど、そして2004年3月15日、他の4人の宣教師とともに殉教しました。このように書きました。もしこの手紙を読んでるなら、私はもう天国に行きました。神様が呼ぶと、後悔感が全然ありません。できるだけ私の思い、心の中の思いを、宣教の思いを分かち合ってみました。私は場所に召されたわけではなく、私の救主イエスに呼ばれました。そして私の目標はイエスに従うこと。苦しむことがあると分かる。そして私の報いは神様の栄光なのです。私のことを祈ったり、サポートしたりしてくださって、本当にありがとうございました。あなた方にも天国に行くときに、偉大な報いが与えられます。私の人生、また、冷静に投資してくださってありがとうございました。ぜひ、宣教師を送り出し続けてください。若い牧師を育て続けてください。私の葬儀があったときは、簡単に、またシンプルに、小さくしてください。ただ、福音を述べ伝えてください。勇気を持って、命を救い、人生を変え、永遠の福音を述べ伝え続けてください。そして、すべての栄光、すべての名を神様、私たちの天国にいらっしゃる父に与えてください。私は楽や成功に呼ばれたではなく、ただ神様に従うに導かれました。イエス様を知り、またイエス様に仕えるよりの喜びがありません。牧師ご夫妻、また教会の家族を愛します。主催、カレンという方です。そう、私たちの使命は、主イエス様に仕えること、また福音を述べ伝えることは、自分のための栄光、富を受ける力をもらうためではないんです。ただ、私たちの救い主イエス様だけのためにさせていただきます。結論ですけれども、人がクリスチャンになるときは、自分の信仰を、すべてを創造されたお方に、星を息吹お方に置いています。自分の命の救いのために、自分の、命を捧げてくださったお方に自分の信仰を置いています。そして本当に深く誰だということを分かったら、感動しせずにはいられないのです。そしてパウルと同じの最終的にイエス様に自分の王として、自分の、忠誠を誓います。そして最後にイエス様の大命令のことを分かったら、ただそれも喜んでさせていただきます。牧師を地域教会に、また海外宣教師を繰り出すに参加します。福音を周りの人々に伝えるに、 参加します。そして、自分自身が、牧師、宣教師、伝道師として教会から送り出されるようにできます。実はイエス様に従い、イエス様を愛する人々として神様の御心をしなければならないという気持ちがあるのです。ですから、もしイエス様を自分の罪からの救い主として信じる決心はまだしてなければ、今日それは最初です。イエス様を自分の救い主として信じてください。これは自分の人生の中の一番大事な決心なのです。自分が自分の創造者イエス様に対しての罪人と告白することです。そして自分の人間的罪深い方向から触れためてイエス様に自分の信仰を置くという意味です。そして次、パウルと同じように、私たちはイエス様に自分の忠誠を誓うことがあります。これはイエス様に献身するという意味です。どこに導いてもそれをやるという気持ちという意味です。そして3番目、もし神様の使命、つまり大命令に従っているでしょうか。人々をに神様の言葉を伝えているでしょうか。献身しているならもう福音を述べ伝えるでしょうか。自分の家族、自分の友達に伝えているでしょうか。彼は本当にその大切なメッセージを聞く必要があります。そして神様がどこに導いてもそこに行こうという態度があるでしょうか。そのことを祈っているでしょうか。まあ、実はある意味で教会のすべての兄弟姉妹がこの使命に参加しているはずです。もしかしたら自分が海外に行くように導かれてないんですけれども、でもここでその大切な働きをサポートすることができます。それを祈ることができます。ぜひある程度ますます神様の大切な働きに関わってきてください。お祈りします。天皇と様、今日の御言葉は本当に心から感謝します。パウルの、大切な救いの証、またすぐに心が変わって忠誠が変わって、また、使命が変わったことを分かって、もしかしたら全ての人にとって同じように早く変わるわけではないんですけれども、でもこのように私たちは変わっているはずのことを私たち理解できて、そしてそのようにわざと移行することができますように、どうぞ助けてください。